ビタディのラジオ、ビタディズム。ビタディズムへようこそ。この番組はポータトレーニーのビタディがプロレスやトレーニング、アニメ、音楽など日々感じたことを思いのままに語る本音トークラジオです。今回のテーマは 11.26 東京女子プロレス名古屋大会のレビュー。それではどうぞ。今回のテーマは 11.26 東京女子プロレス名古屋大会のお話。おそらく今年最後のプロレス観戦は東京女子プロレスです。2連続というか3連続、いやもう東京女子プロレスのポッドキャスターですかというぐらいね、登場回が続いておるんですが、東京女子プロレスの、久々に、試合のレビューをやっていこうと思いますので、久々なんでね、感覚が出てこないかもしれませんが、優しく聞いていただけたらなと思います。会場は、日本外資ホール第3競技場ということで、まあ、剣道場みたいな感じの、会場ですね。久々っすね、このタイプの会場は。グレートとか戦場とか、あの辺が結構名古屋でやるときは、名古屋の中スポーツセンターとか、ああいうところでやると、ま、なんていうんですかね、武道場みたいな、中に、こう、コートみたいなのがあって、でちょっと、スタンド席みたいな、中に2個ぐらいあるみたいな感じの会場です。はい、なんかこういう感覚も結構久々で面白かったですね。でまあ最初にアップアップガールズカッコプロレスの、曲の披露ということで、鈴木氏のいいですね。ちゃんとこう周りを見ているというか、こうお客さん相手にちゃんとやってる感じが見えて非常にいいと思います。第1試合、遠藤アリス対大久保ルナ。これは、遠藤アリスが、なんだっけ、なんかあるよね、あーやばいな、全然出てこんな。はい、駿河城じゃなくて、駿河城はあれだもんね、なんだっけ、まあいいや。はい、遠藤アリスが勝ちました。まあ先輩と後輩の、まあ いわゆる、まあ、新日で言えばね、ヤングライオン対、ちょっと、まあ、キャリアが出てきて中堅一歩手前みたいな感じの選手とのシングルみたいな感じですけど、まあ遠藤アリスね、非常に受けますね。まあ、相手の大久保のアジリティがそんなに高くない、敏捷性が高くないっていうところで、自分の見せ場はちょっと作りにくいのかなっていうところもあったんですけど、相手をしっかりと、立てつつ、まあ、自分のいいとこ出していくみたいな、ところが見れたので、遠藤アリスいいですね。やっぱりね、すごくこう、上相手にいい試合できるっていうのは、まあある程度当たり前というかね、相手がいいんだから、まあ、自分が目いっぱい出せばそれはいいもんは出るだろうというところなんですけど、まあ、こういう下相手にもできるっていうのがすごくいいなと。大久保のねエルボー強かったですね。どこー言ってましたけど、まあただやっぱこれができるからいいというわけでもない。それはね、入れれるに越したことはないとは思うんですけど、逆にそれしかできないっていうところ、まあだからできることはちゃんとやるというところで、良かったかなと思います。第2試合、 スズメ対、風代春です。これもスズメ勝ちですね。第1試合に続いて若手と、中堅手前の選手、デジモン2人がシングルをやったということなんですけど、どっちが良かったっつったら、どっちかというとエンドアリスの方が良かったかなと思います。やっぱ自分を、自分の方がちょっと目立っちゃう、目立とうというのがちょっとスズメ見えるので、でもやっぱそういうエゴってプロレスラーにはすごく必要だと思うので、いい悪いっていうよりは、なんていうんですかね、もうスズメの方が目立ったろうっていうのが見えた気がしたんで、そうです。いいって、どっちかというと良かったのが遠藤って言ったっすけど、良かったとかではないですね。どっちかというと、スズメの方が先輩なプロレスだったかなという感じですね。でもスズメはなんかね、ちょっと生意気さが追加されたような気がして、いいっすね。いや、これでね、エンドアリスガチガチヒールターン闇落ちみたいなのあったらめっちゃ面白いんですけどね。東京女子ですからね、そういうのはないんでしょうね。いやー、難しいですね。第3試合、ハイパーミサオ対、ラク。これはなんかね、シングルマッチになってましたね。ハイパミが、いつも通り、東京女子プロレスを見に来た、大きいちびっ子たちという話をしてからの、自分がスプレー持ち込んでるんで、ラクが枕持ってるんで、お互いが持ち寄った凶器は、ありにしようというふうにラクに交渉したら、じゃあ交換してならありでしょうということで、ラクがハイパミのスプレー、ハイパミがラクの枕を使ってもいいというルールで、特殊ルールで、スタートします。この試合はね、なんか眠かったっすね、ちょっと。あれっすか、ラクの試合だからかな、ちょっとね眠かった、なんでやろうな、めちゃくちゃ眠かった。でも面白かったと思うっすね。面白かったんだけど、テンポいいからなのか、結構眠くなっちゃいましたね、だいぶ。で、最後は、スプレーを使おうとしたラクが、レフェリーにスプレーを誤爆して、そこからスプレーを奪われの、ラクにスプレーが、ラクがスプレーを食らい、3つも、抑え込まれるという感じでした。ラクパミはね、ある程度キャリアもあって、試合としてはそれなりになるのかなっていうところはあったんですけど、このミドルレンジ、ミドルカードか、紅葉の中のミドルカードで、1個入れてくる分には、いいアクセントになっていいんじゃないかなという感じの試合でしたね。第4試合、ビバワン、上福雪組対中島翔子、鳥羽美香也です。このビバワン初めて見る外国人でね、今日初参戦やったっていうことで、このビバさんのちょっとお披露目試合というか、査定試合みたいな感じだったと思うんですけど、だから本人はねすごく気合入ってたと思うんですけど、僕としては結構やりたいことがいっぱいあるけれどみたいな感じに見えましたね。 あの相手が中島翔子なんで結構受けれるというかやってもらえるっすけど、相手がを選ぶなという感じの試合でしたね。うん、そうっすね。なんかね、飛びつきの腕十字とかニールキックとかそういうちょっと関節技とかもやりつつ、なんかロープワーク、相手に中島翔子と手を握りながらの、ロープに乗って、よくやるやつですね。トップロープからセカンドロープ一回バウンドさせて、もう一回トップロープに戻ってきて、リングに飛び込んで、相手を投げるみたいなね、そういうムーブをやったりとか、まあ、なんかね結構いろいろやってましたね。なんかねちょっとそうっすね、中翔だからなんとかなったけどっていう感じっすね。なんでちょっと他の選手と合わせるのはちょっと難しいんじゃないかなとは思うんですけど、まあまあまあまあ、まあ、これが一発目だと思えば、まあ少しずつフィットさせていくのかなっていう。これってなんか 1.4 とかのカードに関係ある感じじゃないっすもんね、多分。と思うんですけど、どうなんでしょうか。はい、今の感じだとちょっと他の選手とやらせるのは難しいかなと思いました。で、相変わらず上福行がね最近非常に試合面白いですね。ちょっとコミカルな動きもできるかと思えば、はい、なんて言うんでしたっけ、相手の上を挟み込んで、相手足で相手の頭を挟み込んで、リングに打ちつけるやつ。今日はね、中翔相手に、エプロンサイドでやるやつも出ましたね。そういうちょっとしたこういつもとは違うムーブみたいなの見れると非常に楽しいかなと。まあ、最低でも名古屋では見たことない、エプロンでのあの動きは。なんで上福駅いいっすね。試合がそこそこというか面白いっていうのは非常にいいんじゃないかなと思います。まあ、鳥羽三日屋は久々に見たっすけど、動きがバリいいっすね。バリバリいいです。で、中翔と鳥羽三日屋めっちゃいいんじゃないですか、結構。同じようなタイプをタッグパートナーにするかどうかっていうのはちょっと判断の難しいところなんですけど、まあ、この2人であれば結構ポンポンとこう飛び技を重ねていくみたいな感じでもいいと思いますし、まあ、中翔が飛び技だけじゃないっていうのはあるんで、まあ、いいんじゃないかなと思わせるタッグでした。はい、第5試合、山下美優、桐生真宙、東賀組対、渡辺美優、辰巳梨花、ひまわり組です。あ、その前の試合、は、ビバーバンが、鳥羽美香から、なんだあれ、なんか高木田三四郎のひまわりボムみたいなので勝ちました。はいはい、で第5試合ね、今言った3人、6人タッグは、もう何かあったかな何かあったかなあんま覚えてないなこれ。なんでだろうな、あんまり印象ないんですけど、まあ、山下が切りまくっとったのと、まあ、桐生さんがひまわりに対していつもの謝るムーブをやるんですけど、味方の山下が、切りすぎてごめんなさいみたいなって言おうとしたら、山下がちょっと切れて山下に、謝るみたいな感じで、3人ね、チャンピオン組、山下組が結構3人全員でかい感じだったんで、 まあ、スケール感あるなーっていうのと、うん、あとはこれ最後辰巳梨花が、ツイストオブフェイトで東賀から取るんですけど、なんか辰巳梨花が東賀に決めたバックブリーカーがめちゃくちゃグニャーになってたんで痛そうでしたね、うん、いやそれやったらツイストオブフェイトじゃなくてドラゴンスリーパーで決めてもいいんじゃねみたいなって思っちゃいましたね、そこは。うん、あんだけ痛そうなバックブリーカー決まったのに、あせねえこうツイストオブフェイトで決めちゃうのはちょっとなんかもったいないなという気持ちがでかかったですね。はい、渡辺美優は、まあ、動きいいですし、山下に蹴られまくったんですけど、まあ、それでもね動きは全然落ちてなかったので、うん、まあまあやっぱ渡辺はねちょっと一回プリプリ戦線行ってほしいっすよね、うん、やっぱフィジカルと試合の面白さ的なところはまあ、トップクラスというかもうね、トップどころに迫ってきてるので、まあ、やっぱこのトップ層がに動きがあるじゃないですか、まあ、坂崎が卒業するとか、ね、伊藤は基本的に海外メインとかそういうところ、うん、で結構、まあ、トップどころに動きがありそうな感じなので渡辺一回行ってほしいですね、うん、ちょっと取れる近くまで行けるんじゃないかなっていう、うん、あくまでねこうトップ層で、まあ、ベルトが回ってるっていう状況をなんとかできるんじゃないかなというふうに思います。セミファイナル、マックスジインペーラー原宿ポムアイヌユキ組対角田直ノア光、ノア光と鈴木篠組です、はい、フリー Wi-Fi と、ポムインペーラーの、タッグ選手権の前哨戦ですね。まあインペーラーがいるとねやっぱりインペーラーメインの試合、インペーラーがもうめちゃくちゃでかくてやばいっていうのを、まあ、どうするかっていうところがまあ基本になると思うんですけど、ね、で連携がまあそもそもこうポムとインペーラーで取れるのかと、最近僕ちょっとあんまり試合を終えてなかったんであれなんですけど、まあもともとそんなに連携っていうよりはなんかこうポンもぶん投げたりしてやるのがメインなのかなって思ってたらそれも出るんですけど、意外とねこうポムとインペーラーの連携が出るんですよ。いやこれはちょっと厳しいなと、うん、結構ねいい感じに連携が出るんですよ。で逆にちょっとフリー Wi-Fi は若干ちょっとミスがあったりとかしてっていうところもあり、あこれやべえなと、うん、次のねタッグ選手権危うしだぞというところを見せられてしまいましたね名古屋ではね、うん、まあまあでもまだまだねこっからまだ1週間ぐらいありますんでフリー Wi-Fi ねなんとかまあ、防衛していただきたいなという思いです ね、 前回の名古屋で角田さんがチャンピオンベルトを持って名古屋に帰ってきてくれるということは約束は果たしてくれたので、また約束しときゃよかったなっていうね特典会でっていうのはまあちょっとまた後で話したいなと思います、はい、で最後は、ポムドジャスティスで、ポムがシノから勝つということで、完全にインペーラーでね終わるかと思ったら、いやまさかのポムドジャスティスで、ポムがね声がいいね本当に、うん、叫びよ、うん、ポムがねこう自己主張を始めたら正直全員食われるんじゃないかというこう恐ろしさもありつつ、うん、ねポムがここで取ったっていうところは大きいですよね。いやー怖いねこれは。フリー Wi-Fi ちょっと危機なんじゃないのって ていうあの気持ちが出てくる、はい、そんなセミファイナルでした。メインイベント、マジラビ坂崎優香水木組対新井由紀宮本萌香ということで、まあ、名古屋で、マジラビがね今日一応最後っていうことやったんですね。最後はここでええのかと、まあ、もしかしたら、坂崎優香卒業、工業で、まあ、マジラビがあるのかもしれないですけど、今んとこマジラビでカードが決まってるのはもうここだけということで、はい、マジラビ最後でよかったんですかと、名古屋でこんなあの外資ホールスポーツね、古民家みたいなところでいいのかっていう感じでしたけど、うん、さすがのマジラビでしたね。連携はやっぱり素晴らしいです。で、新井由紀がね、いつも名古屋ではメインをしっかり張るんですが、まあ、マジラビ相手に、しっかりと、まあ、あの体格に立つには、まあ、十分という感じだったかなと。ただね、ここ数回やっぱり新井由紀が、まあ、僕はそもそも新井由紀のいいところはあのやれることをしっかりとやるっていうところがいいなっていうのが僕としては新井由紀のいいところだなと思ってたんですけど、じゃあまあもう、2年ちょっとぐらい経って名古屋で、試合をやるよっていう中で、あんまりこうやれることが増えてないっていうのはちょっと問題かなと思いますね、うん、展開としてはやっぱ毎回結構同じ感じになっちゃうので、でまあ、そこで、まあ、負けるかどうか、勝つか負けるかしかちょっとその、まあ、フォーカスされない、うん、っていう感じに見えるので、うん、ここがちょっと一歩新井が前に出れるかどうかのところじゃないかなと、うんね、このまま行くとちょっとやっぱりやっとることは一緒なのに格だけは上がってっちゃうってなるとちょっと問題かなという感じがするんで、うん、まあまあここが、新井の東京女子プロレスの中での、まあ、一つターニングポイントなんじゃないかなと。で、宮本萌香ですね。宮本萌香あのパワーもついてきていいですね、うん、まあこのねメインイベントになったら宮本萌香負けんじゃないかなっていう気はしてたんですけど、まあそうなっちゃったんですけど、あの坂崎日誌報えるところとかはあのすごく良かったですね、あのゼロ戦キックとね、うん、ただやっぱね寝てる人にチョップする時のあの間はちょっといらないんじゃないかなとは思いますね、うん、やっぱり空手の型みたいなところがでかいので、一つ一つのこうテンポが悪いというか独特になっちゃうんで、うん、あの辺をこう畳みかけれるようなこう空手のスタイルみたいなところが できてくれば、もうワンランクアップするんじゃないかなっていう気がします。はい、で最後は坂崎が、あれは魔法少女スプラッシュか、に当たり450じゃなかったんで魔法少女スプラッシュで、勝ちですね、うん、あのしかもマジカルメリーゴーランドからの、魔法少女スプラッシュということで、はい、最後に一応マジラビ最後だからということで、水木ありがとうという締めですね。なんか青春って感じですね、うん、まあ我々はね遅れてきた青春をやり直しているわけなんですが、そんな私たちに、しっかりと青春を見せつける、これが東京女子プロレスなんじゃないかなという、気持ちにさせてくれた、新メイン後の、マイクでした。はい、試合の興行全体の話としてはこんな感じですね。はい、この後は、いつも通り特典会のお話をしようかなと 思います。続きましては特典会のお話です。今回はちょっと時間がなかったので、角田さんのみとなっております。
はい、
いつも通り角田さんのポートレートを買いまして、並びお相手をしてもらっております。はい、あのあれはね、東京女子プロレスの特有の名前、こういう風に変えてねってやつを見せたら、あーって、ダディさんですねっつって、あーお久しぶりですっつって、はい、いつもお世話になっておりますと。はい、でカズさんがね、角田さんの8周年記念のバッジとバッジを送ってくれたんで、それを胸につけてたら、あーつけてるみたいなね、なりまして、でまあいつも講演会にお世話になっておりますというふうにしたら、なぜかカズさんの話になり、ちょっと前にね、ちょっと前も来たんですよみたいな話になって、カズさんすごい実際に会うとすごい礼儀正しいよねみたいな話になって、僕もカズさん直接会ったことないんですけど、いやなんかすごいね礼儀正しい人なんですよっていう話をし、そこで時間使っちゃった、ね、前回のねアイドさんの時のトトロニキの話みたいな感じですよね。まあそこでねやっぱ話になるんでいいんですけど、でまあ僕としてはやっぱり前回の名古屋の時にチャンピオンベルトを持ってきてくれるっていう、チャンピオンで帰ってくるっていうのを約束してくれたんで、まあそれをまあお礼を言いたいなっていう気持ちがまあまずあったので、戻ってきてくれて、チャンピオンとして名古屋にも来てくれてありがとうございますという感じで、まだまだね、でそこでまた次のタッグ選手権の激励ができればよかったんですけど、まあ、ありがとうございますで終わっちゃったのがちょっとまだまだね、私も特典会素人だなという感じですね。はい、では最後はまあ私一応ビタ D とやっておりますので、D のマークのを作ってもらってワンショット撮らせてもらいました。はい、いや本当にね角田さんの特典会はなんて言うんですかね、落ち着くというか、なんかねいいっすよね、まあ、東京女子来たなっていう感じがするので楽しくお話しすることができました。はい、また、名古屋に来た際は、行きたいなと思いますね。今度はねいつになるか分かんないですけど、いや結構この時期にやって次夏前とか春とかっていう感じになりそうな予感はするんですけど、まあまあ次を楽しみにね待ちたいと思います。はい、ということで今回のテーマトークは以上となります。ラジオビタディズムエンディングです。番組ではリスナーからの質問兼感想を募集しています。ハッシュタグビタディズムでのツイート、リプ、DM、Spotify の質問コーナーまでどしどしお待ちしています。そんなこんなで第111回いかがだったでしょうか。おそらく年内は最後のプロレス観戦になりますね。今のところ12月は行く予定ないので、ね、いやなんか2023年もねもう締めに入って、まあ、プロレス大賞なんかが出てきたら、あの3人でやったね 企画なんかをやったりとかしたいですし、まああとは全然ねやっぱプロレス置いてないんで、ちょっとまあそんな中でも、取れる何かをこう出していけたらなと思いますね。いや本当にねちょっと2023年はちょっと僕の中で激動の年というか、うん、こうそうですね、上半期から下半期にかけてこう怒涛のようにこういろんなことがあり、こう環境も変わってっていうところがあって、うんね、そういうところを、まあ、まとめてお話しするってことはないんですけど、まあ、なんかこう2023年の総括みたいなのをねちゃんとできたらいいかなとは思いますね。うん、まあ、なのでまあもうちょっとね、更新頻度上げてやっていきたいなと思ってますんで、お付き合いいただけたらなと思います。はい、今回のビタディズムは以上となります。この時間のあなたのお相手はビタディでした。さようなら。